説教このままにしておいてください。石橋秀夫牧師です。
今日の13章の一節の言葉はちょうどその時というこの言葉で、イエス様の教えが記されてまいります。まあ、ちょうどその時というのはその前のところを受けているわけでありますが、私が来たのは地上で火を遠ずるためであるとイエス様の教えがありました。神様の厳しい裁きというものがこのことで示されているわけでありますが、その裁きについて語られておられたちょうどその時ということで、この13章の今日の聖書につながってくるわけであります。1節から2節を見ていただきますと、ちょうどその時何人かの人が来て、ピラトがガリラ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。そのガリラ人たちがそのような災難に遭ったのは他のどのガリラ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。まあ、このように語られていくわけであります。ガリラヤから巡礼団がエルサレムに行く、ね、エルサレムにおいて神殿において礼拝が捧げられる。まあ、この場合に犠牲礼拝であります。自分の罪の許しを求めて、本来ならば罪を犯した人間が犠牲として自分の命を捧げなければならないところを、動物を犠牲にしてその血を捧げることによって罪が許される、このような犠牲礼拝がなされていたわけであります。今は私たちはそのような犠牲礼拝はいたしません。イエス・キリストが十字架にかかってご自身を捧げてくださった、そのことによって私たちの礼拝は犠牲礼拝とはなっていないわけでありますが、当時は犠牲礼拝が中心であります。イスラエルはローマによって支配されていましたから、ローマの皇帝の信任を受けた総督がそのイスラエルを支配していたという状況にあります。イスラエルの総督はピラトでありますが、このピラトの総督の使命は騒ぎを起こさせないこと、騒ぎが起こったらそれを速やかに鎮めること、とにかく暴動などが起こって、自分が総督として責任を持つその国に混乱が起こってはならない。そのことがローマの皇帝の耳に入りますと、皇帝の信頼を失い、総督の地位を取り上げられるということもあったわけであります。ピラトはそういった面では大変、その治安の維持に神経をとがらしているわけでありますが、事前に、その暴動を察知して、それを鎮めるためにあらゆる手段を取ったのであります。巡礼者がいるところに密かに自分の兵隊を送り込む、私服の兵隊を送り込んで突然剣を持って彼らに襲いかかるというふうなこともしたようであります。ガリラ人は危険だ、激しやすいということで、ガリラヤから来た巡礼団に対しては特に注意を払っていたと思われます。ガリラヤの人たちが巡礼団としてエルサレムに行った時に、そのような形で突然に、ピラトの兵が巡礼団を襲い、彼らを殺していく、そこで流された血が祭壇で捧げられた犠牲の血と混ざってしまう、礼拝の場が大変な悲惨な場に変わっていくわけであります。そういう事件が起こりましたと イエス様が裁きについて教えておられるときに、伝えるものがあったわけであります。礼拝をしているときにこんなひどい目に遭う、一体どういうことだということが問われてくるわけであります。本当に神様いるんだろうか、神様は何をしておられるのか、神様への疑いが起こるところでありますが、当時このところで人々が思ったことは、これは神様の裁きだ、神様の報いだ、裁きを受けている、神の前に罪を犯した、その報いを受けているんだというふうに受け止められていったわけであります。そこで主イエスは厳しい言葉でこれを否定されるわけであります。3節、決してそうではない、これはかなり強い言葉であります。断じてそうではないという強い思いがこの言葉には含まれています。決してそうではない、断じてそうではない、言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びると語られていくわけであります。ガリア人も今聞く者たちもエルサレムの者たちもみんな同じだ、その罪を犯した上にそのように裁かれたのではないです、断じてそうではない、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びると主が語られておられるわけであります。この言葉には滅びるようなことがあってはならないという強い思いと、あなた方も悔い改めなければというこの言葉の中にどれほど大きな神様の愛が含まれて語られていることか、それは6節以下の学びにおいて示されるところであります。人間が起こした事件によって、その被害を被る、愛する者がこのような被害を被った時に、それはもう言葉にならない苦しみを味わうわけであります。もう一つ、4節の以下では、またシルアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいた他の人々よりも罪深いものだったと思うのか、決してそうではない、言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。まあこれは突然に起こった事故であります。シルアムの池、これはエルサレムの人々の生活のための水、その水源となったところであります。一つの水源であります。とても大切な水源でありますから、塔が建てられて見張りが置かれていた、見張りの塔があったと見られます。その塔が突然に崩れて18人の者が犠牲になってしまった、これも悲しい事件であります。このことについても彼らはその罪の報いを受けているのだ、神の裁きだというふうに受け止められていくわけであります。そのように受け止める人々に対して、5節、決してそうではない、断じてそうではない、言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びると同じ言葉が示されてくるわけであります。同じように滅びる、神様との関係を回復できないままに滅びることがあっては断じてならない、だから悔い改めが求められていると強く主は愛を持って語られておられる、そのことが6節以下において示されるところであります。6節を見ていただきますと、そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園丁に言った、もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない、だから切り倒せ、なぜ土地を探せておくのか。 まあ、このように主人が厳しい聞き倒せとの言葉を最後に語ったということであります。この6節以下の一軸の木の例えはイザヤ書の言葉を思い起こします。イザヤ書の言葉と重ね合わされて読むことによってこのことの深い意味が私たちに示されてくるように思います。イザヤ書の5章の1節から7節を見ていただきたいと思います。1067ページであります。1067ページページの5章の1節以下をお読みいたします。私は歌おう、私の愛する者のために、そのぶどう畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にぶどう畑を持っていた。よく耕して石を除き、良いぶどうを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いぶどうが実るのを待った。しかし実ったのは酸っぱいぶどうであった。さあエルサレムに住む人、イデアの人よ、私と私のぶどう畑の間をさばいてみよう。私がぶどう畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いぶどうが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいぶどうが実ったのか。さあお前たちに告げよう、私がこのぶどう畑をどうするか。囲いを取り払い、焼かれる間に任せ、石垣を崩し踏み荒らされる間任せ、私はこれを見捨てる。枝は刈り込まれず、耕されたこともなく、耕されることもなく、茨や踊るが生い茂るであろう。雨を降らせるなと私は雲に命じる。イスラエルの家は万軍の主のぶどう畑、主が楽しんで売られたのがイダの人々。主は裁きを持っておられた、待っておられたのに見よう流血、正義を待っておられたのに見よう共感。まあ、このように語られていくわけであります。私は歌おう、私の愛する者のために、そのぶどう畑の愛の歌をと語られていくわけであります。ぶどう畑は神様の愛するものとして象徴的に語られてくるわけであります。植物はお世話をすればするほどそれに応えるわけであります。良い実をならす、きれいな花を咲かす、世話をすればすればするほどそれに応える植物。このブドウ園、至れり尽くせりのお世話がされていくわけであります。酒舟を掘った、見張りを耐えて酒舟を掘った、もうブドウが取れたらすぐにブドウ酒ができるように全てが整えられている。肥沃の地、日当たりの良い場、4節のところで、私がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。すべて主はそこに働いてくださって整えてくださった。あとは良いブドウが実るのを待つだけであった。しかし実際に実ったのは酸っぱいブドウであった。口の中に期待をして入れてみると、もうそれは吐き出したくなる、吐き出してしまう、そういう酸っぱいブドウでしかなかった。なぜこのようなブドウになってしまったのかと厳しく問われるわけであります。私はこれを見捨てる、このブドウ畑を育てた神の厳しい裁きの言葉が示されてくるわけであります。この5章1節からの7節までのこのぶどう畑の歌と今日の一軸の木のお話が重なって、読まれ、そこから大きなメッセージが直ちに響いてくるのであります。13章に戻って見ていただきますと、 そしてイエスは次の例え話をされた。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。ブドウ園になぜイチジクの木が植えられたのか、このことの理由はよくわかりません。イチジクの木を植えたらブドウがよく実るからだという、そういう文を読んだことがありますが、しかしよくわからないわけであります。しかしブドウ園にイチジクの木を植える、これはありえないこと、しかしありえないことをこの主人は成した。特別にイチジクの木をそこに植えるわけであります。ブドウ園でありますから、イチジクの木は育ちやすい、肥沃な地、日当たりの良い場、木はすくすくと育っていくわけであります。実を求めてきたけども実をならさなかったと、示されてくるわけでありますが、7節で、そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない、だから切り倒せ、なぜ土地を塞がせておくのか。ブドウはなくてはなりません。ブドウ酒は生活になくてはなりません。しかしイチジクの木はこの主人の楽しみであったことが示されます。このイチジクの木を愛し楽しみにし実をなるのを待った。しかし裏切られ続けるのであります。特別に心が込められて良い地に植えられ、日当たりの良い地にイチジクの木が植えられ、主はこのイチジクの木を喜んだ、主人は喜んだ、実をならすのを楽しみにして待った。しかし3年の間このイチジクの木は実をならすことができなかった、実をならさなかった。それで主人の裁きの言葉が示されるわけであります。だから切り倒せ、イザヤ書の主の見捨てるという言葉、切り倒せという言葉と重なっていくわけであります。しかしこのようにその主人にの期待にまた愛に応えることができなかったイチジクの木、切り倒せ、切り倒されても仕方がない、そのところで園庭の言葉が示されてくるわけであります。もう切り倒されても仕方がないところで園庭の答えが響くわけであります。8節、園庭は答えだ、ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやっています。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください、待ってください、もう一年待ってくださいと主人に、求める園庭の言葉が示されてくるわけであります。待ってください。父なる神で示されることは、裁きの神、切り倒せ、裁きの言葉を語る父なる神と同時に、私たちは三位一体の神が示されてくるわけであります。園庭は主イエス・キリスト、子なる神であります。子なる神は待ってくださいという言葉で示されますように、待つ神、忍耐の神であることが示されてくるわけであります。神は裁きの神であるとともに忍耐の神であり、待ってくださる神であること、そのことが主人と園庭の言葉によって、私たちの信じる神がどういう神であるかということが示されてくるわけであります。ご主人様、今年もそのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。園庭は懸命に この裏切り続けた木の飼育の木のために世話をすることを約束するわけであります。周りを掘って肥やしをやってみます。なんとか身を慣らすように肥やしをやってみますというこの言葉はイエス様の十字架をお指し示す言葉として響くように思うのであります。園庭が主イエスキリストがご自身が肥やしとして何とか身を慣らすために十字架にご自身を捧げてくださった、このイエス様の御業がここに示されているわけであります。裁きの神は同時に一人を犠牲にするほどまでに神ご自身が自らを犠牲にして何としても救わなければならない、そのために裏切りの罪切り倒せと裁きの言葉が示されるほどの罪を背負って十字架にご自身を捧げてくださった、この神の大いなる御業が指し示されてくるわけであります。私たちはこのイエス様の御業によって救われたのであります。今年もこの真似しておいてください。賢明な言葉、何としても救わなければと思う主の言葉が示されてくるわけであります。悔い改めて立ち返るのを待っておられる神様の御心が示されてくるわけであります。13章の初めのところで、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びると語られる言葉は、冷たく裁き去る言葉ではなくて、滅びてはならない、何としても悔い改めて神のもとに立ち返ってもらいたい。人間一人にはイエス様の十字架の許しの大きな愛が注がれている、包まれている。だから何とか立ち戻って神様の命を受けるものとなってほしい、永遠の命を受け継ぐものとなってほしい、そのような強い訴えの言葉として私たちに響いてくるわけであります。このようなイエス様の大いなる愛に私たちは包まれています。そこには神様の忍耐と立ち返ってくるのを待っておられる神様のご意志、思いが強く示されてくるわけであります。このような神様の大いなる御業に私たちは救い上げられて、このような礼拝を捧げるものとして生かされている、このことの幸いを深くかみしめながら、さらに高らかにこの主の御業を賛美するものとして歩みたい、御言葉から教えてあります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるという厳しい神様の裁きの言葉に思える中に、どれほどの神様の大きな愛がこの背後にあるか、御言葉から示されました感謝いたします。切り倒せとの厳しい言葉が響きます。そのように切り倒されても仕方がない罪の中に生きる私たちが救い上げられました。神様の忍耐と、また待ってくださる神様の大きな愛のうちにあって救い上げられました。そのことを思い心から感謝いたします。どうぞこの神様の愛に応答し、明かし、伝道するものとして立たしめてください。こちら教会の礼拝に新しく来た方々、求道中の方々の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。